あなたの常識を変える出会いが今ここに。ホラボド。
はい、始まりましたホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
コリンです。
ハルです。
イエーイ。はい、というわけで第108夜でございますが、はい、またカオリンさん久しぶり。
108、あ、煩悩だね。
もうまた久しぶりに登場ですよね。
いや、ね、なんでだろうね。
あれ、前回なんで休んだんでした
っけ。え、前回ですか、はい、うん、前回顔がパウンパウンだった。
何、顔がパウンパウンって。何が行われたの。叩かれたの。
叩かれ、そう、めっちゃね、こ違う。
あれでしょ、彼氏にもうビンタされまくったでしょ。
パッパッ、往復往復違うし、
うん、あ、違うんですか。
違います。
はい、あれ今もなんかすごいパンパンですか。
え、バレました。
それとも太ってるだけですか。
太りました。太りましたよ。太りましたよ。
太りました。ありがとうございます。
そういうことじゃないんですよ。
そういうことじゃない。
そういうことじゃない。
はい、
いや、実はですよ。
はいはいはい。
まあ、皆さん、こういう、私がなんか、こういう始まりだと、大体私とみんななんか起きた系じゃないですかさ。
まあ、そう、長らく。まあ、いつものことですよ。
まあ、いつものことですよ。うん、まあ、でも、いつもの通り、
は
あ、歯を抜いたんですよ。
ああ、なるほどね。歯抜く言ってましたね。
そうそうそう。親、うんうん、知らずをね、うん。
あ、なるほど。
いや、リスナーの方の中にも、一回抜いたことあるっていう。
まあ、多いでしょうね。
結構いるんじゃないかなと思うんですけども。
うん、うん。うん、
痛いんだよね。
いや、普通のこと。びっくりした。いやいや、何、
あのね、うん、本当に結構かなり痛いのよ、抜いた後。
あら、え、はるちゃんは抜いたことあります？
ないです。生えたことがない。
生えたことがない。
生えたこ、え、はるちゃんは、
あ、でもないですからね、今ね。咀嚼してます
から、ね、生えたことないんですか。
ない。みんな生えるんですか。
まあ、結構聞きますよね。私も親知らず、奥歯全部そうなんですよ。あの、この前歯医者さんに10年ぶりぐらいに行ったら、あの、一番奥の歯あるじゃないですか、
はい、
あの、もみさん、あなた全部一番奥の歯4つ全部親知らずですって言われたんですよ、うん、
普通に生えてるんですか。
そう。あまりにも普通に親知らずがそのまま生えてるからね。私ずっとこれが普通の人間、ヒューマンだと思ってたんですよ。ところが、あ、あ、網、
え、
うん、デミヒューマン。
デミヒューマン。
アジンでした。
そうか、アジンか。
そうなんですよ。びっくりしました。
え、ちょっと待ってください、はい、あの、生える時に痛くなったりするんですよ。
いや、でもほら、ちっちゃい頃っていうか、ほら、思春期の頃って、そのもう歯が痛いとか痛くないっていうよりも、もっと痛いとことかあるんですよね。
ちょっと待ってください。
はい。
あの、親知らず生えるの思春期じゃないですから。
あ、そうなんですか。
だいぶ後半ですから。
あ、そうなんですか。知らなかったら。
すごい。
知らない間に入りました。
デミヒューマン。
デミヒューマン。
違いますね。
そうです。
アジンは違いますね、やっぱり。
いや、それぐらいですよ、はるちゃん。
じゃあ、私も生えてるかもしれない、ね。
生えてるかもしれないですよ。最近おかしいなって思いません？
あり得る。
最近歯、なんか歯が鼻のとこから生えてるみたいなことないですか？鼻の穴から歯が出てるみたいなことかないですか？
実は。
あ、実はじゃあ。
じゃあ、
そういうものなんですね。
そういうものじゃないですよね。はい。あ、ところでですよ、それでどうしたんですか？
それで、うん、まあ、抜いた時とかはもう麻酔してるんで痛くないんですよ。やってる最中はね。
はいはいはい、
でもその麻酔が切れてくると痛いんですよ、うん、すごい。
あ、
で、その次の日、とかもその日のもう午後からもうすぐ顔がだんだん腫れ始めて、
うん、
もう私が抜いたのが左の上の歯なんですけど、なんていうか、ほっぺがなんかパンってなって
ます。おー、いいですね。
パンってなってる。
はい、あ、いいですよ。似合います、
仕事とか
似合います。
え、似合う、
似合う、似合う。
マジで。
アンパンマン状になるんでしょ。
そうそうそうそう。左側だけね。
左側だけね。
歯左側だけになる。
ハムスターみたいなね。
そうそうそう。そうそうそう、ちょっとなんか入れてるみたいな。
はいはいはい。
そう、ね、めっちゃね、笑う、会社行って笑われるし、
うん、
痛いし、喋、うん、れないし、物食べれないしで。
なのに太って。
うん、そう。
あら、
いや、なんで太ったかっていうと、だいたい1週間ぐらいで、まあ、だんだん食べれるようになってくるんですよ、痛みが引いてきて。
はいはいはい。
まあ、そのね、食べれなかった時のフラストレーションがすごくて。
あら、なるほど。
やばかったですね。
だ、あれですね、ダイエットした挙句にリバウンドするみたいな。
そうそうそうそう、もうまさにそうでしたよ。だって抜いた た直後、私2キロぐらい落ちましたから。
なのに今は
戻りましたね。わずか3週間ぐらいの間に2キロ減って2キロ戻せ
る。あ、おかえりなさい。
しかも2キロ多分以上になってますね。
うわぁ。
多分。
まあ、それで結局ね、前回お休みして。
そうなんですよ。
そして今回ですよ。ね、もうお気づきの通り、もうほぼほぼね、お休むこともなく続けてきた、チュパミさんが。
はい。そうですよ。
そうなんですよ。残念なんですけど、今回はですね、ちょっと関西の方に、ちょっとお仕事で出張しておりまして、はい、あ、別にグループ SNE さんに行ってるわけじゃないんですけど、ちょっとね、本職の方で、出張してるらしいので、今回はこの3名で、
はい。
ちょっとやろうかなと思いますので。
やむを得ない事情ですね。
そうですよ。だから、はるちゃんがその、チュパミさんの分も面白いこと言ってもらえると。
チュパミさんの香りが。
いいですね。いいスタートですよ。いいですね、はい。というわけで、まあ、第108夜ですけど、はい、まあ、最近何がありましたっていつものコーナー、もうね、かおりんさんが話しちゃったんで、はい、まあ、私の方から、ちょっとね、はい、何点かお話ししたいことがあるんですけど、実はですね、お二人はまだ知らないかもしれないですが、
はい、
ボードゲームアイドル発掘オーディションというのがですね、今、やっておりまして。
へー。
うん。これがですね、ジェリージェリーカフェの、まあ、代表の白坂さん、はいはい、っていう方がいらっしゃるんですけど、はい、その白坂さんがやられてれている株式会社ピチカートデザインが主催のちゃんとしたオーディションです。
へー。
そう。だからなんか個人がね、なんか趣味でやってるわけじゃなくて、本当にちゃんと今、オーディションとして、募集してるんですよ。アイドルを。いや、だからなんかホラボドから何人か出ねえかなと
思って。何が複数なんですね。
そうです、そうです。そうです、そうです。いや、これまでボードゲームアイドルっていたんですよ、ぶっちゃけね。伊達あずみさんだってそうですし、いや、およろずのメンツあって、はい、まあ、自称ボードゲームアイドルでやってましたよ。はい、ね、やってましたって言ったら終わっちゃったみたいですけど、まあ、若干終わった空気ありますけど。
皆さん、お綺麗な方々です。うん、まあ、アイドルですよ。
まあ、うん、まあ。ここで怒られるね、うん。ファンがいますからね。まあ、そんなね、ボードゲームアイドルにね、さらにこれね、一歩先に。
すごいですね。
ね、アプローチかけてやろうという、この白坂さんのプロジェクト。
はい。
これがですね、6月17日まで、これ締め切りでやってまして。
はいはい、あ、もう、じゃあ、
ね、よくジャニーズであるじゃないですか、なんか、お姉ちゃんが勝手に応募して、みたいな。
大体ジャニーズそれでした。
そうそう。松潤とかが言うんですよ。
大体そうです。
大体そう、友達知らないでに応募してたんだよ。嘘つけ、みたいな。お前どうやって宣材写真どうやったんや、みたいな。それだったね。まあ、そういうことがあるように、私も勝手に、かおりんさんとかね、はるちゃんさんの、ね、もう送ったろうかなと。
ちょっと、なんで写真持ってるんですか。今その話をしたばっかりじゃないですか。
確か応募はね、ネットからだったんで、いらなかったのかな。後から必要になるのかな。最初はだから、一番最初の、申し込みは確かいらないのかな。まあ、ちょっとそれはちゃんと調べてもらった方がいいですけど、なんでやったろうかなと思って、よくよくね、その条件見たら、まあ、当然ですよね、15歳から25歳までって書いてました。
アウトオブアウト
アウトオブ
アウト
アウトそうですね
アウト
アウトとうとう30ですからね
もうちょっと28とかであーとか言うかと思ったらもうアウトすぎて、はい、何も言葉出ないっていう
そうなんですよいやまあちょっと残念だったら
確かにちょっとねアイドルってちょっとね言うとちょっと痛々しさがちょっと出て
まあまあまあまあまあ
でもヒカリンさんぐらいですね
ヒカリンじゃないですか
うちのパーソナリティだったらそうですねうんうんヒカリンさんが入るかなってところでで
も審査ってことはもうちゃんと審査員がいるってことですよね
まああるでしょうね
すごいですね
まあどういう形でやるかっていうそこまで詳細はまだ発表されてないんですけどとりあえずまあ第一募集というか、といった形で、ただそこにですね、申し込むためのね、はい、まあ、フォームあるんで、それ見てみたんですけど、なんかチェックボックスがあって、はい、まあ、それぞれボードゲームをどれぐらいするかみたいなのがあるんですよ。で、チェックボックスでチェックするんですよね、必須で。
はい、
そしたら、まあ、ボードゲーム大好きですとか、もう生活ですみたいな、まあ、なんか書いてあるんですよ、バーってね。一番下見たら、ボードゲームやったことないとかね、興味ないみたいなのがあったんですよ。で、そこ用意しているってことは、一応そういうメンツも許容範囲に入ってるってことですよ。
そういうことですよ、ね。
なんだったら可愛かったら別に、ボードゲーム、人生ゲームぐらいしか知らない人でも、慣れる可能性がゼロではないってことでしょ。
ってことですね。いや、発掘だから。
あ、そう
か。誰も原石探してるわけです
よ。まあ確かに。だからそっから育てていくっていうのは、あり得るかもしれない。
あり得る。
あとあれですよ、ボードゲーム超好きな女性は、基本的に25超えてる。 あるあるですね。
あるあるですよね。まあ今事実も目の前来たりそうですから、ね。
そうそうそうそうそう。
そうですよ、ね。
ただあれなんですよ。人狼が好きな人は若い人が比較的多いんで、そういったメンツではあるかもしれない。ただ今回のボードゲームアイドルなんで、これね、私ね、あんまりこういうこと言うとまたね、問題になっちゃうんですけど、うんうん、正直、
はい、
ボードゲームをよく知らない人がボードゲームアイドルするっていうのは、
はい、
ね、できるだけ応援、まあ、まず応援しづらいじゃないですか。
まあそうですね。
だからやっぱそこは知ってる人、あと人狼しかやらないのにボードゲームアイドルって名乗られたら、うん、それはちょっとまた違う。
歌歌えないのに歌手になっちゃったみたいな。
そうそうそうそう。
雰囲気を感じます
ね。でもね、あるんですよね、そういうことって。
ありますね、そういうことね。
何々アイドルとかね、うん、あとご当地のなんか名産品のなんかこうキャラとして、そこの地元で一番可愛い子がなったりするじゃないですか。
はいはい、
で、じゃあ桃好きなのって聞いたら、もういや別にみたいな時ある。
ありますね。
だそういうこともね、
深く突っ込んでったら実は地元の人間じゃないみたいなことありますよね。
そう東京から来てます。
そうそうそう。
そういうことあるんで、なんかちょっとここはね、もう第一回とはいえね、できたらまあなんかボードゲームをこよなく愛している人。
そうですね。こってこての人がいいですね。
そうですね。
できれば。
礼をください、礼。
礼。もうほんと。もう常にもう抱いて寝るみたいな。
うわー気持ち悪い。何抱いてるんですか、これ
。何抱きましょうか。
ジャングルスピードの木の棒でしょ。
そこだけ。私の家で箱ごととかだと思うんですよ。なんでそれ。
あれでしょ、ビラパレッティの木の棒でしょ。
なんで木の棒に。
それ加えて寝る。いや、いいです
ね、
その。そのアイドルいいなぁ。主に木の棒ですよね。
主に木の棒。
いいですね。
ボードゲームアイドル、あれ、ね、
そういうやったらいいと思います。
そうすると時間かかったらちょっと違う方向に転身とか
しないと。ちょっと怖いですけどね。ちょっと電波系ですよね。まあなんてね、いろいろまあアイドルもいらっしゃいますから、まあちょっとここはね、期待して。
いやでもちょっと期待しちゃいますよね。
ここでよりリアルに期待するのは、そのアイドルがね、実際にまあできたことによって、アイドルグループができたことによって、一般の人がね、よりそのキャッチーだと思ってくれて入ってくる。ね、やっぱ名前はどんどんね、それで上がっていくじゃないですか。アイドルとして頑張ってくれればくれるほど、そういった分野に一般の人も入ってきてくれるんで、そういった意味では、やっぱりね、期待しますよ。
そうですね。
はい。ってな感じで、まあちょっとね、応募はできなかったのは残念ですけど、まあもしかしたら次回ね、25から35までのね、応募募集があるかもしれない。
そう、意外と幅の広い。
あるかもしれないから、ね、50までコンパニオン OK みたいなね、ありますからね。まあそれはそれとして、でですね、はい、まあそれとはちょっと話変わるんですけど、このホラボドのですね、デイリーユニークユーザー数、ね、
はい、
まあいわゆるその、まあサイトに、うちのホラボドのサイトに来てくださった1日の何人来たかっていうのはね、はい、まあわかるんですけど、
はいはい、
それがですね、5月20日の、野村さんがですね、ゲストに出てくださった回がですね、なんと1000人を超えまして。
おお。
そうなんですよね。つまり1000人以上は聞いてくださったわけですよね。
おお。
これは過去最高ですね。まあさすが野村さんのパワーなんですけど、まあさらに言うとですね、その効果もあって、はい、先月の、マンスリーユニークユーザー数、1ヶ月何人が来ましたか、何回じゃないですよ。何人の人が聞いてくれたかっていうところで言うと、6500人。を超えました。
すごいですね。
コラボ動画。ついこの前5000人超えたやった
り、
もう6500ですよ。やったね、これ。抜群にこれ上がってってますよ。
すごいですね。
どうです、なんか、飲み会します、
なんかやる。いや、1000人超えることにやればいい。
それ私たちが飲みたいだって。
1000人記念超えた、7000記念やったとか。
ねえ、まあそんなんすぐ飽きちゃいますけどね。まあそんなんなんで、これからも頑張っていきますから。
はい。
かおりんさんもね。
はい。
はるちゃんも頑張ってやっていきましょう。というわけで、今回。
はい。
ねえ、まあ早速ですけど、取り上げたい。ボードゲーム、
はい、
私考えたんですよ、
ええ、
ね、つい先日ほらドイツ年間ゲーム大賞のノミネート作品が発表になったじゃないですか、なんでその中からちょっと、まあ、特集するものをピックアップしようかなと思ったんですよ、
まあそうですよね、
まあ、実際そのノミネート作品、まあ、たまたまですけど私が所有しているものがほとんどだったんですね、はい、キッズ大賞以外ですけど、まあ、例えばですね、まあ、こちらですよね、いいよ、はい、カルバ、ね、カルバありますよ。それから、コードネーム。
おぉ。
はい。そして、イムホテップ。
うん。
はい。っていうのが、あれ、カオリンさん、そのリアクションはもしかして、対象ノミネート作品知らなかったですか？
うん、
あ正直じゃあ今初めて見るのね。
今初めて見る、
ね、あそうですか、うん、でですねエキスパート大賞ノミネートの方が、ま、タイムストーリーズからスカイアイランド、
うん、
はい、そしてこの重たいよいしょ
大きい
パンデミックレガシーシーズン1ですね、はい、こちらがですね今、ノミネートとしてね、
はい、
入ってるんですけど、
うん、
ちょっと悩んだ結果、まあ、この中で紹介するっていうのもなかなか難しいなと、まあ、すでにタイムストーリーズはやっちゃってますし、他の作品って意外ともう日本流通ってねされてるわけですよ、ていうかもうだいぶ前からされてるものが多いので、はい、ちょっとここであえて特集するには、うん、ちょっと新鮮味がね薄いんじゃないかなと、
ほう、
はいはい、
と思ったらヤンマーさんがですね、まあ、ツイッター上で、
はい、
まあ、それじゃないのをやってくれっていうねオーダーが来た一通だけの応募ですね、応用何応用ってなんだよそう要望がね来たので、だったらもうそれ叶えるべくね、コラボダーファンに優しいですから、はい、なので、
はいはい、
ちょっと今回はノミネート作品はやらず、
はい
はい、あえて今私がもう超プッシュしているこちらの作品でん、ポーションエクスプロージョン、プロージョン、
プロージョン、
プロージョン、イエーイ、上乾いた拍手、乾いた拍手ですね。というわけで、このポーションエクスプロージョン、これがつい先日ホビージャパンさんの方からですね、
はい、
日本語版が発売されまして、はい、
うん、
まあ、ゲームマーケットの方でね、あの先行発売されてたんですけど、そちらももう一瞬で吐けたみたいで、はい、これがやっと遊べたらもう超面白くてですね、こらいかんと。ただね、はるちゃんもね、かおねさんも実はこれやったこと
ないです。
ない、
はい、
ないというわけで、今回はこの二人にですね、
はい、
まあ、調教ついでに、
はい、調教、
そう、ちょっとこのゲームのプレゼンをしようかなと思うんですけど、はいはい、あ、じゃあちょっとはるちゃん、あのちぱみさんの代わりにですね、はい、いつもの情報お願いします。
14歳以上が対象で、2から4人用で30分から40分の時間です。
はい、ありがとうございます、はい、そう、これ30分から40分のゲームなんですよ、
うん、
はい、なんでちょっとね、この実は今もうすでに目の前にね広げているんですが、うん、こちらの、まあ、見た目から考えるとちょっと、まあ、ちょっと仰々しいというか、
うんうん、
なかなかな、まあね、あの量ですよね、コンポーネントの量がすごいんで時間かかりそうですけど、実はこれそんなに重くない、
うんうん、
また大体1時間もあればもう簡単にできちゃうよっていうゲームなんですよ、
はい、
なんで今回はちょっとインストの後にちょっと遊んでみますか、
う
ん、
わーいわーい、
リアクション下手リアてか薄々そうかなって思ってました、
ちょっと思ってましたちょっとね
演技力ないの
ちょっと
ことあるでしょ、やったぜみたいな、あるじゃん
やった
うるせえ。まあじゃあちょっとインストの前に、まあちょっとね紹介させていただきますけど、
はい、
はい、はい、これはですね実際海外の方では去年のエッセンで発表されました新作のギミックパズルゲームですね、
うん、
うん、まあこのポーションエクスプロージョンというタイトルも、まあ直訳すると、
うん、
薬爆発ですよ、
へー、ああすごい覚えづらい、
薬爆発、
え、ポーションエクスプロージョンは、え、覚えづらい、
え、覚えづらい、
覚えづらい、
めちゃくちゃ覚えやすいです、
早速カタカナで書こうと思ったら、え、
あ、そうか、あれですね、はるちゃんはファイナルファンタジーとかそういった類のものは一切やったことなく、ここまでノーノーと生きてきた、
なるほど、
あ、そんな子もいますからね、でもカオリンさんはねもうゲームショップで働いてたぐらいゲーム好きなんで、もうポーション
も、ポーションもエクスプロージョンも
よく耳にした、そうですよ、
そうですよね、
まあ直訳すると薬爆発です、まあそのタイトルに比例してこのボックスアートもね、まあもう見ての通りぶっ飛んでますよね、
ポップな、
まあポップっつうかもうなんか独特の向かいが、
すごい独特ですよね、
海外のタッチ爆裂の
なんか、ね、アメリカの、すごい色のケーキみたいな、
あーそうそうそう、これもピンクから茶色から緑からもう補色関係なくねえ、まあ、多彩に作ってますけど、それもそのはず、こちらですね、はい、アートワークはジュリア・ギディーニさんですね、
うん、
これはですねあのダンジョンファイターね、ダンジョンファイターといえばダイスをですね机の下から投げたりとか股の下から投げて見事的に当たるかどうかみたいな、そういった協力ゲームをね、まあ、それも有名なんですけど、そのダンジョンファイターのアートワークを手掛けた方 なんですよ、
うん、
なんであっちもすごい濃厚な、うん、濃厚なタッチでしたけど、今回もこれ漏れなく、ね、このなんかこの波線がね、この髪の毛一本のなんか不安な線、この
不安な線、
カーブがもうちょっとゆらゆらってしてるのがちょっと怖いですけど、
針金みたいな、
この漂うおバカ系ワイワイゲーム感、
うん、
もうこれもその通りなんですよね。
箱から伝わってきますね、
うん、で作者もですね、実はダンジョンファイターを作られた方も含まれていまして、
うん、
なのでゲーム性も実際にかなり、はい、もうワイワイしますから、
うん、
まあ、そういった気持ちでちょっと今から聞いてほしいんですが、
うん、はい、
うん、あ、ちなみにですね、私購入する前、
はい、
まあ、購入する前ってね、まあいろいろ調べるじゃないですか、これ買おうかな、あれ買おうかなって。
そうですね、うん、
で、まあこの、まあコンポーネント見た時に、まあ実はビー玉使うんですけど、うん、まあビー玉使うこの見た目は女子受けするなと思ったんですよ。
ほうほうほう。
逆に言えば、これは女子受けはするものの、うん、まあまあその程度だろうなと。
なるほど。
まあパズル系、まあビー玉取って、多分なんかそれで連鎖していくんでしょみたいな、それぐらいで思ってたんですけど、うん、まあところがですよ、もうシステムとしてはもうリソースマネージメントやもうセットコレクションといったもうゲーム要素がね、ちゃんとちゃんと内包されていて、それでいてこれまでにはない新しい感覚、ゲーム感っていうのも味わえるようにデザインされてるわけですよね。
うん、
まあ今からインスト始めていきますが、
はい、
まあちょっと簡単にインストしますよ、
はい。
はい。プレイヤーはですね、魔法学校の生徒となります。
うん、
で、魔法の薬を調合する、まあ試験を受けることになるんですね。
うん。
まあ、これ卒業試験だと思ってください。で、ここ、これ、ね、ちょっと。でかいですけど、この排出器と呼ばれるこれ立体のコンポーネントなんですが、うん、箱ですね、でっかい箱で穴が開いてて、そこからですねビー玉がこう流れ落ちてきてるんですけど、うん、この流れ出る魔法の4色のマーブル、あ、これビー玉ですね、このビー玉を集めて様々なポーション、このポーションタイル、
うん、
ありますけど、このポーションを完成させて無事卒業するというのが目的となります、
うん、
でこのまあ、それぞれのビー玉色、ね、黄色、赤、青、黒っていう風にあるんですけど、それぞれに実は名前がありまして、これ全然ゲーム中には関係ないんですけど、青がですね、ユニコーンの涙ですよ。で、赤がドラゴンの煙ですね。で、黒がオーガの鼻水です。
急に
汚いですね。
急に。
もう私的には鼻くその方に見えますけど、
そうですね。
で、黄色がですね、フェアリーのフケですね。
フケ、
はい。ほら、フェアリーってね、まあ、ティンカーベルでも何でもいいですよ。うん、こう飛んでる時に、つって、うん、ね、なんか粉出るじゃないですか、飛んだ後に、
ええ、
キラキラキラって、ええ、あれです。
あれ、フケなの？
フケ。
なんかこう鱗粉とかじゃなくて、フケ？
フケ。
めっちゃフケすごいね。
そう。すげー出てる。
超やだ。
チャムファウとか超出てる。いやもうそういったもう設定もちょっとおバカなんですが。
おバカですね。ホグワーツとはちょっと違う。
そうです。ただですね、ゲームのルールとしては簡単です。まず自分の手番というのは時計回りで来るんですけど、手番が来たらこの排出器箱ですね、うん、箱からこう5つレーンがあるんですけど、5つレーンがあって、うん、まあそれぞれに8つずつ見えているんで、まあ40個ですね。40個今見えてますと。
うん、
この40個のビー玉から自由に1個選んで、
うん、
はい、取ります、
うん、
でこれを手元に持ってきます、
うん、
すると排出器のですね、ね、この箱自体が斜めになってまして、
うん、
結果取ったところのね、レーンのビー玉が上から落ちてくるんですよね。1個取るわけですから、
うんうんうん、
ね、ずれて落ちて滑り落ちてくると、
うん、
ここがルールのポイントです、うん、そこでもしですよ、ね、
うん、
今例えば赤を取りました、
うん、
するとその上下にですね、黒の2つがあります、
うん、
で赤を取ったことによって黒が2つぶつかり合いますよね、
うん
うん、こういう風に同じ色のビー玉が衝突した場合っていうのは、
うん、
それらも含めてゲットできます。
へ
ー、
まあ、これがエクスプロージョンなんですけどね、
うんうん、
いわゆる爆発して手に入ったという状況なんですけど、
うん、
まあパズルゲームでいうところの連鎖ってやつですね、
うん、
うん、はい、なんで色を取ってその上下にあるものが同じ色であればその丸ごと取れるよと、
うん、
はい、という風に取ります、
うん、
でどんどんどんどん狙って1手番でたくさんのビー玉をゲットするっていうのはやっぱ狙うところなんですけど、
はい、
うん、例えば今それによって黒を取り除いたことによってさらに上下にある青がもしかしたらまたぶつかってそれも連鎖になるかもしれない、
うん、
なんでどんどんどんどん連鎖は狙えるわけですね、
お
ー、うん、っていう風に取っていきます、うん、で、すでに自分のこのプレイヤーボード上にですね置かれている、はい、 魔法のポーションタイルですね、
うん、
このポーションタイル実は穴が開いてるんですね、ちっちゃい穴が、
うん、
これがですねビー玉を置く穴になってまして、そこに、ビー玉、これ色対応してないとダメなんですけど、黒い穴のところには黒いビー玉、赤い穴のところには赤いビー玉っていう風に置いていきます、
うんうん、
でその穴全部を埋め切るとポーションが完成しますと、
はい、
うん、で得点になるわけですね、
うん、
はい、で得点はそれぞれのポーションで点数が違いますよ、
うん、
で点数を取っていってくださいねっていう、もうこれがもう基本軸なんで、うん、非常にルールとしてはシンプルになってます、
うん、
はい、簡単ですよね、
うん
うん、ただ、まあ、それじゃあ、まあ、ビー玉の排出のねこの運次第じゃないですかと、
うん、
もちろんそうなるじゃないですか、
うん、
これまあランダムにこう排出機の方にまた戻していくことになるんですけど、はい、これじゃあ、まあ、運じゃんと。これ、場合によっては連鎖全然狙えないこともあるんじゃないかっていうことを思うかもしれないんですけど、うん、そういった時のための、教授の手助けというルール、まあ、システムですね、
うん。
っていうのがあって、これも簡単で、手番中、いつでもですね、いつでも、一回だけ、その通常の取るビー玉とはまた別で1個取り除いていいよ。つまり2個取れるんですね。通常の1回と、教授の手助けの1回。ただ教授の手助けの方はエクスプロージョンしないです。つまり連鎖はしません。
なるほどね。
はい。このゲームは通常取るっていうこのシーケンスだけが、連鎖というのは発生します。
うん、
うん。うん。あれ？じゃあその連鎖しないんだったら特に必要ないじゃんと。
うん、
連鎖するからいいんでしょって思うかもしれませんけど、ここがでかいんですよね。うん。例えばですね、じゃあ今お二人の目の前にあるやつで言うとですね、そうだな。じゃあ例えば、この状態ですね。まぁ、ちょっとこれラジオなんでなかなか伝えづらいですけど、上から青、黒、黄色、青と並んでたとしましょう。
うんうん、
で、これ1個取っただけじゃ、黄色取っただけじゃ、やっぱり連鎖しない。黒取っただけじゃ連鎖しない。でも、まず教授の手助けで黒、
うん、
真ん中の黒を取り、
うん、
で、通常の手番で黄色を取れば、青は連鎖して、青が手に入り、そして、まぁ、今たまたまですけど、黄色も連鎖してくれて、これだけ手に入りますよと。
うん、
ね、大量に手に入りましたね。っていう風に自分のターンでやれる狙えるものっていうのは教授の手助けも考えるといろんな手が思い浮かぶわけですよね。
うん、
うん、ただまあもちろんねペナルティやります。教授の手助けを使っちゃうとマイナス2点。
う
ん、ね、このまあポーションをね完成頑張って完成して4点とか3点とかしかもらえないゲームなのにマイナス2点を軽々とね取っちゃうわけですから、それで考えればかなりこれはまあ危険な手なんですけど、まあそれをうまく使っていくっていうのがポイントとなります。
うん、
でゲットしたビー玉ですけど、もし置ききれなかったら、ね、これ自分のプレイヤーボードには2個までしかポーション持ってないんで、まあ穴もね、そんな8つとかそれぐらいしかないですから、いっぱい取っちゃって置ききれなかった場合は、そのプレイヤーボードに、備え付けられているフラスコの上に、ストックとして置けます。まあ3個まで置けます。で、3個超えちゃうものは、戻してください。はい、排出機に戻しますよ。で、隣の人に手番が移って、はい、進んでいきます。うん。で、さらにですね、得点となったこのポーション。これまあ完成すると裏返しになって、これ完成してますよっていう風に自分の手元に置いておくんですけど、これがですね、またそれぞれで、ポーションには特殊効果っていうのが備わってまして、手番中、これもまたいつでもなんですけど、しかも何枚でもなんですけど、完成したポーションを飲むことができるんですね。グビグビグビグビと。で、それぞれ、まあ8つ種類があるんですが、それぞれのポーションには、例えば相手のフラスコ状の、ビー玉を全部奪い取るとか、さらに、1個、排出機からビー玉を取り除けるとか、っていう風に様々な効果がありますんで、これによってですね、またもやどんどんどんどんとやれることが増えていく。まあ、ここがまた楽しいんですね。
うん、
うん。で、これまあ覚えるの大変と思うじゃないですか。
うん、
でもね、ゲーム最初始まった時は、もちろん当然ですけど、ポーション1個も完成してないんで、まあ、考えなくても大丈夫なんですよ、極論、
うん。
うん。ゲームが中盤になって慣れてくると、こういったものをどんどんとね、自分の中で、じゃあここで使うぞっていう風に思ってやっていけるっていう風に、成長を施しながら遊べるっていう意味では、初回プレイとしてもかなり抜群によくデザインされているものなんですね。
うん。
うん、で、ゲーム終了条件は意外とあっさりとしてまして、同じ種類のですねこのポーションね、まあ、種類8つあるって言いましたけど、うん、同じ種類のポーションを3個完成させる、もしくは5種類でそれぞれ1つずつゲットするっていうのをできると、ここにあります技能トークン ですね、うん、この技能トークがこれがまあ4勝利点、まあ、いわゆる勲章みたいなもんで、これがゲーム終了時に4点となるんですけど、うん、こいつは1枚もらえます、
うんうん、
で3つ、まあ、同じポーション3つ完成するたびにどんどんどんどんまあもらえるんですけど、これが実はゲーム終了条件になってまして、
うん、
まあ、規定数、まあ、人数3人で遊ぶ場合は5枚なんですけど、5枚全部はけちゃえばゲームが終了になりますよと、
はい、
うん、っていう風に簡単ですよね、うん、なんでいつ終わるかっていうのもちゃんと見据えて遊んでいきますよという感じです。
はい、
はい、今ので分かっていただけましたでしょうか。
はい、
そして私が今汗だくなの気づきでしょうか。
本当だ、
びっちょびちょでしょ。
びっちょですね。
もう必死で説明、
つやつやつや、
そうでしょ。もう最近本当になんかこう油谷化してるなって思いますよね。
あ、
年齢、
年齢、ね、
はるちゃん分かります。はるちゃんもそのうちそうなりますよ。
は
あ、ちょっと喋っただけでびちょびちょになるんです。笑ってごまかしてんじゃないよ。物悲しいですね。
辛いね。
はい。というわけで、ちょっとここで一回ね、はい、まあ言っても遊んでみないとわからないと思いますんで、はい、ちょっと簡単に遊んでみましょう。
はい。
はい。
ちょっと聞いてもいいですか？
お、何ですか？
これあの、ポーションが出来上がったら、うん、飲めるって言ったじゃないですか。
はいはい。
なんだこれはなくなったりはしないんですか？
あ、いい質問ですね。実はですね、この完成したポーションっていうのは、はい、飲んでも特典としてはなくなりません。
うん、
ただ、もう一回飲んじゃうと、
はい、
逆さ向きにして、
ええ、
もう飲み終わってますよ、空っぽですよというのを表します。
はい、
なんで、使えるのは一回
こう。一回だけ。
でも勝利点としてはちゃんと残ります。
なるほど。
はい、そこ安心してください。
はい、
はい、じゃあ、レッツプレイ、
で、あれは、イエス！次はどれを取ろうかな。
わー、この状況は辛いぞ。
これかな。
まあそうね、そうね。わー、しまった
ね。しまった。
じゃあこうしよう、
はい、
はい、盲目目薬を使用してプレイヤー1人の材料を全て奪います。ベロン、
はあ、
はい、はるちゃんからいただいて黄色ゲットしました。でかつ、
うん、
ですね、そうですね、じゃあ教授の手助けを使ってマイナス2点食らいますけど、ここで黄色、お、違う、なんだ、どれだ、んこれ、んん、ああ、もうわかんなくなった。あ、ここの黄色ゲットします。ビヨン。
うん、
で、通常のゲットで、ボン、ボンボンボン、
ボンボンボン、
ボンボン、わーい、
潤沢、
潤沢、あ、ストックにめっちゃあった、ストックにめっちゃ残ってた、見てなかった、自分の。
なんで
人のを取っておいて全然見てない。
すいませんでしたすいませんでした、こんな必要なかったぞ。
でも
お、これでやったぞ、これはいいぞ、
これで一気に完成、
これで一気に来ましたね。お、これでですね、二つポーションが完成しました。イエーイ、お、これはいいね、いい流れ、はい、できました。これが、深淵微臭薬と、多彩換気薬。うん、お、これ点数出たら相当今、いいんじゃないですか？リードしてますよ、私。
やばい、
はい、
やばい。
はい、じゃあちょっとこれを戻しましょう。
うん。
ベロ
ベロベロ。
あー。で、うわー、盲目目薬が並んでねくっそー。これは5個を狙うか、5種類ゲット。とでの技能トークンで
しょうか。次これ何取ったらいいの、これ。
これだ、ビヨーン、
うん、
はい、と、もう一丁ですね、はい、もう一丁はこっちだ、
それだ、
ビヨーン、はい、できました、どうぞ、
どうぞ、
はい、
どうぞ、
いきます。じゃあこれを
いきます。
合いびき薬を使います。
お、出た、合いびき薬、はい、隣同士の異なる色の材料2個をゲットするという形ですね。
ほうほう、
うん、
じゃあここの青と黒を取ります。
おお、うんうん、でも爆発はしません、
うん、
はい、エクスプロージョンはしないですよ。
そっか、
うん、あ、戻した、
戻した、まさかの戻した、
最低
まさかの
そっか、見ちゃったからダメか。エクスプロージョンしないんだ。
そうですよ、言いましたよね、通常のゲットするシーケンスでしか取れませんよと。
驚きな、驚きな展開。ゲットは
できてもエクスプロージョンしないですよ。
じゃあ普通に行きますよ、ここ取ります。
ちょっとやさぐれましたね、
やさぐれましたね。
あれでもでかいですよこれ。
おや、
赤が6つも あらー。
あらららら。
でもこれ無駄じゃないですか。こんないらないんじゃないですか。
親がいらなかった。
うわー。バーゲンで。バーゲンで下手に買うタイプの女ですね。結局家帰ってきて娘にあげようと思ったらいらないって言われるパターンです。そりゃもう胸にひまわり買えた T シャツなんかいらないですよ。
お母さんなんでダイエットしてんの。
いらないやつ。えぇ、安かったの
に。なんでこんなの買ってけんな。
おー、でもこれで、はい、はるちゃんは
これがゲットしました。
お、3つ目。おお、
ゲット。
いいですね。はい。はい、で、新しいやつを補充してください。
じゃあこれ。
うん。はい、盲目目薬を狙うと。はい、続いて、かおりさん。
イエス。
イエス。
どうしようかな。うん、
考えてなかったのか。
考えてた、考えてた、
考えてた、
考えては
いた、
うん、
が
しかし、
がしかし、
これ取って、
お、青取って、お、黒が連鎖して、お、地味にいくね、
は
い
は
い、
地味な感じでね、
あらあら、まあでもそうか、うん、いいんじゃないですか。
で、青置いて、
あら、
で、黒こと、
あ、ストックにもたくさんあるから、あら、できましたね。
できました。
盲目目薬、
盲目目薬
完成。
そして、
うん、
この時差薬、
あ、時差薬
使って、
あ、出た、
前使った、
はい、
この
この多彩換気薬
をもう一回使います。で、ストックのを並べる、
はい、あら、できた、
出た、
イエーイ。うまい。あ、これは
5色。
お、これでポーションが
5色になりました。
あ、5つ、5種類のポーションが完成しましたね。
はい、ました
、はい、というわけで、ここでこの技能トークン、初の技能トークン、はい、4点トークンがカオリンさんのものになりました。
早い
という形で、はい、はい、てな感じですね。うん、まぁ、あ、今ちょっとプレイング途中ですけど、
はい、
まぁ、あ、このゲームかなりね、もうすでにお二人気に入ってもらえたでしょうか。う
ん、ちょっと、これはやばいですね。
癖になりますね。
癖になりますね。
うん。まぁ、あ、というわけで、まぁ、あ、ちょっとこの続きは、このね、まぁ、あ、ホラボの収録終わった後、
はい、
我慢してください。
はい。
というわけで、こっからちょっと、なぜ面白いのか、このゲームが。うん、っていうのをホラボド的にちょっと紐解いていきましょうか。
うん。
はい。ではですね、まずまあもうお気づきですよね、なぜ面白いのか。もうこの、とにかく手の込んだコンポーネント。
うん、そうですね。
こんな手が込んでるなんてなかなかですよ、これ。うん、うん、これぞ海外品の強みですよね。無茶やりよってってところですが、このビー玉にしてもですよ、うん、この、排出機にしても、このプレイヤーボードすべて、もうすべてが目を引く出来栄えですね。
うん、
ゲーム界でですね、私やっぱこれ遊ぶじゃないですか。そしたらもう隣の宅のこれ遊んだことない人がもう絶対言うんですよ。何それやってみたいと。次やらせてと。絶対言ってきます。
だってこれ動いてるじゃないですか、実際。
うん、カチカチ。
カチカチ。目に見て動きがあるってすごいですよね。しかも人が動かしてるわけじゃなくて、はい、ギミックが動いてるんですよ。
そう、ギミックがちゃんとあるってことで、もうそらもうゲーマーにしろ初心者にしろやっぱ心惹かれますよね。うん、うん、でですね、続いてですけど、プレイ時間に関してもですね、まあ、比較的短めで、うん、テンポもいいんですよ。
うん、
でサクッと遊べます。でサクサク進んでいって、でスパーンと終わるのにですよ、それでいてちゃんと攻防戦っていうのが演出される、このインタラクションですよね。
うんうん、
で考えどころっていうのもちゃんと用意されているっていうところがまた憎いところ、うん、ただのもう落ちじゃない、うん、出落ちじゃないですよ。ビー玉取って遊ぶゲームじゃないんですよ。うん、そこも素晴らしいですよね。
うん、ね。
そしてそこから生まれるそのパズルゲームとしての程よいバランス、ここ結構私的にはポイントで、頭脳系でもない、
うん、
運系でもない、うん、そちらに偏りきってないんですよね。
うん、
なんかほらぷよぷよってあるじゃないですか、うん、テレビゲームのぷよぷよなんかね、ぷよぷよなんかだとそのいろんなこうラインに飛び火して考えないといけないんですよね。ここで連鎖するとこの左のやつが落ちてきて、さらに右のやつと合わさってとか、
うん、
全体で見るんですよ、
うん、
ね、八方で見るんですけど、このゲームにおいてはそうではないんですよね。その必要がないんですよね。うん、なぜなら1ラインごとでしか連鎖っていうのは考えなくていいから、しかも2つの衝突で起こるじゃないですか、
うん、
ね、4つ集まらないと消えないですよというぷよぷよと違って、2つの衝突からもうすでに連鎖が発生するんで、非常に考えやすいんですよね。
うん、
うん、で連鎖が起こると。なるほど、これどういうことかっていうと、
うん、
毎手番無駄になることが一つと出ないんですよ、このゲーム。ね、まあ、しゃがんだりとか、ここは我慢したりとか、まあ、無駄な手番になっちゃったなって結構他のゲームであるじゃないですか。
うん、
うん、あ、ここ見てなかったから無駄になっちゃったみたいな。でもこのゲームにおいては必ず何かしらは毎ターンゲットできるんで、まあ、その多いにしろ少なかれにしろ、その必ず何かしら自分には見返りがある、無駄がない。これで 毎回毎回前進していくわけですよ。この前進していく感、これ嬉しくないですか？
うんうん
うん。ここがね、やっぱりマイ定番のワクワクにつながってるんですよね。
うん、
うん。だからある程度苦手なパズルゲーム苦手な人でも、中盤頃には大きい連鎖がこう思い浮かぶように脳がどんどんどんどんこう覚えていく、
うん。
うん。素晴らしいですよね。
素晴らしいですね。う
ん、それからですね、後半、まだね、今この二人はまだ途中でやめてるんで、あれなんですけど、後半の収束性、これもよくできてて、こうどんどんどんどんポーションできていくじゃないですか、完成していくじゃないですか。なんでこのゲームが終盤に行くにつれて、自分の使えるポーションっていうのはどんどん溜まっていき、ポーションの効果を使っていろんな手が打てるようになるんですよ。ゲームが始まった頃には、まあ、教授の手助けはあるものの、できることはこれだけしかないよっていう状況なのに、ゲームの終盤にはポーションの種類含めてたくさん手が思い浮かぶようになっている。ってことはね、1手番で複数のポーションいっぺんに飲めるっていうルールなんで、1回の手番で2つのポーション一気に埋めるってことも、実は終盤簡単にできるようになるんですね。ってなれば、さっき言ったようにこの技能トークンが5枚なくなったらゲーム終了ですよって言ってたのも、これ最初の1枚取るのは結構時間かかりますが、1枚取り出したらもうどんどんどんどんあっという間に技能トークンなくなっていきます。なんで見た目よりもより収束性ね、後半の収束性っていうのはもう恐ろしくカーブ急に上がっていきますんで、そこはですね、気が抜けないところなんですね。
なるほど。
はい、もう突然終了なんてもありますからね。ああ終わってるみたいな。はい。そして一番はなんといっても、最善手を見つけた時のこの快感。ね、まあ、さっきもはるちゃんにしろね、かおりんさんにしろ、こうあそこあったみたいな。マジかーって声。くー気持ちいいですよね。他の人がねそうやって言ってくれたらね。そしてその後の無駄に取りすぎたという悲鳴。
そう。
さっき私ありましたけど、相手プレイヤーのね悲鳴が聞きたいばかりに、いっぱい取ってざまーって思ってよく見たら自分のねストックがいっぱいだったみたいな。あこれ全部あ結構無駄になるなみたいな。やっちゃったっていう時もあるけど、このね盛り上がり。
なんか取りたくなっちゃうんですよね。これ、あ爆発する爆発するって思うと、はい、でも明らかいらないのにめっちゃ取りたくなるんですよね。
カオリさん気づいてたんですね。
気づいてました。
いらないの気づいて。
いらないの気づいてました。あってちょっと思ったけど。
それでもやっぱ取りたくなっちゃう。
取りたくなります。
まあそれだけ魅力的にね、考えてしまう。まあそれだけこのゲームっていうのは、まあ、単純なように見えて非常に味わい深い。ここは遊んでみて初めて分かるところですね。
なんかこのゲームだと相手のターンってちょっと見てなかったり集中してなかったりするとき。ありません。
それはカオリンさんにとっては特にあります。
ちょっとぼーっとしてみたりとか。
自分のコンポーネント、自分の持ってるね、リソースを急にカチャカチャ言い
出したり。あるよね、はい、あるよね。
だってご飯とカオリンさんはしょっちゅうあります。
そうね、でもこれ、取ると動くじゃないですか。次何人が次に出てくるのか分かんないから、
そうですね。
絶対見ちゃうんですよね。
この排出機には隠されている、今後落ちてくるであろうビー玉っていうのが隠されてるんで、これが次何出てくるかっていうのはついついね、やっぱ注目しちゃうんですよね。っていうところで、まあね、面白いという点ではそんなところですかね。実際、はるちゃんどうでした？
面白いです、これ。
どこがこう癖になったとかあります？
なんかこう、つむつむみたいな。
つむつむとは、まさかでしたね。
まさかでしたね。
まあ、つむつむほどなんかね。
中毒性がちょっと。
あ、なるほどね。中毒性って意味ですね。まあ、パズルとしては全く違いますけど、まあ、確かにそうですよね。ついついもう終わってももう一回やっちゃうぐらいの中毒性は確かにあると。じゃあ、ここからですね、遊ぶ際のコツ、ポイントとなる部分を、ちょっとホラボド的に、まあ、上げていってみようかなと思うんですが、
はい。
まず、手助け。教授の手助けであるマイナス2点を恐れずに使う、これはですね、ナショナルエコノミーでもありましたけど、そのマイナスがある、ね、マイナスが用意されているということは、むしろそれを使うことによってすごいことが起こるんじゃないかって、まずね、これ他のゲームでもそうです、マイナス何かっていうのは用意されてるってことは絶対に何かあるんですよ、そこの裏には、デザイナーが用意した何かとして、なんでそこにまず注目していただいて、このゲームにおいてはマイナス2点は恐れずにもうぶっちゃけどんどん使っていいと思います、ね、なんでこの教授の手助けを使って一個取り、それによって
通常のゲットによっての連鎖が発生するんであれば、
うん、
これはもう狙っていいと。で、この一気にエクスプロージョンして、まあ、どれだけ自分のポーション埋めれるかってところはポイントなんですけど、まあ、マイナス2では確かに大きいですよ、
うん、
大きいですけど、考えてほしいのはこのゲームの終了タイミングって、
うん、
さっきも言ったようにこの技能トークンが5枚なくなったタイミングですよね、
うんうん、
ね、まあ、厳密に言うと5枚なくなって全員が同じ手番回数をするっていう風に、まあ、果物集めと一緒なんですけど、これは要はプレイヤーがハンドリングできるんですよ、終わるタイミングを。
あ、
だからマイナス2点をいっぱい取ってでもどんどんどんどん他のプレイヤーよりポーションをゲットしていって、
うん、
あっという間にこの技能トークン5枚をなくしてしまえば、
うん、
他の人がね、点数をゲットしだすよりも早く終わらせれるんですよ。ってなると意外とこのマイナス2点を覆すほどの点数で終わらせられるっていうところが狙えるんですね。実際私はそれで何度か勝ちました、はい、マイナス2点は恐れない。で、続いてですね、このポーション、この出来上がったポーションですね、
はい、
この出来上がったポーションはできるだけ貯めて発動するのをおすすめします。
へー、
うん、ポーションは都合いいことにその手番中何回でも使えるんですよね。まあ一回使っちゃうとそのもう裏向きになっちゃうんですけど、
うん、
でもまあ持ってる分はいっぺんにね2個3個って息飲めるわけです、効果がね、うん、それだけ発動していくんですけど、うん、1個だけ持ってる状態だと、
うん、
手が読まれちゃうんですよ、
うん、
あ、もみさんあれ持ってるなってことは次もしかしたらあれ使ってくるんじゃないかな、だったらこうしておこうっていう風に邪魔される可能性がある、
うん、
ところが終盤になってくるとたくさんポーションが増えてくるので、
うん、
ね、増えてくるともう正直他のプレイヤーのを見るっていう余裕もそこまでなくなってきますよね、
うん
うん、もちろんそこは慣れですけど、
ま
あ
うん、
ってなると相手の手が読みづらくなってくる、
うん、
ってなタイミング、その隙をついてじゃあこれとこれ飲んで、でこれして、でこれ飲んで、でこれしたら、うん、あ、もうあっという間にごめんなさい私の勝ちですみたいな形で、
うん、
ね、ポーションを一気に食べて一気に使うっていう戦法は狙い目ですね、
うん、
で続いて、
うん、
いつゲームが終わるか終わらせられるかっていうのを常に考えておく、
うん
うん、自分が最も点数を取得確保した状態で終われるっていうのはベストでしょ、
うん、
さっき言ったようにね、うん、なのでね、セット作ればね、技能トークももらえるタイミングでも、うん、あえて作らずにですよ、
うん、
ね、ポーションをね作らずに、
うん、
ゲームの終了タイミングをコントロールする、自分が最も美味しくなる状況を待って、そして完成させて、はい、技能トークの最後の1枚なくなったんでゲーム終了ですよっていう風に持っていける、
あ、
はい、っていう風にコントロールは非常に大事、
うん、
まあもちろん他のプレイヤーもね狙っているかもしれないんで、
うん、
そこはうまいこと見ないとね、特に4人マックスでやるときなんかは、まあ、なかなか難しいんですけど、
うん、
ここは意外と狙い目です、
うん、
で最後、
はい、
最後ですけど、
うん、
気持ちはおおらかに持ちましょう。
おおらかにね。
そうです、
うん、
これ大事、まあ、さっきのプレイングでもあったんですけど、
うん、
このあれですね、盲目目薬、
うん、
まあ、特にこれなんですけど、結構ポーションの効果がえぐめなんですよこのゲーム、
う
ん、
まあそうですよね、結構大味、特にそれ、
うん、盲目目薬、うん、まあ、この効果はね、他のプレイヤーが持っているフラスコに入っているストック全てを奪うっていうものですけど、うん、これガチで やられるとね、まあ、特にカオリンさんなんかはね育ちが悪いんでね、もうついついおれーとかね、何さらしとんじゃーってよくね言うじゃないですか、あ、もしくは、まあ、もしくは貴様の血族全てを血祭りになる言うでしょ、
育ち良さそうだけどすごい性格悪いね
この世から消してやるとかよく言うでしょ、なんて言いますけど、
うん、そうね、そうね、うん、
そうなの、
まあ個人的にですよ、あくまで個人的にですけど、まあ、はっきり言ってこのゲームはそこまでガチでやるべきではないと思ってます、みんなでワイワイやるべきなんですよね、
うん、
なんで他の人がうまい手を使ったのであればすげえって褒めてあげるっていうのを前提で、まあ、要は それなりの器量をもってして挑んでほしいなって思いますね、
うんうん、
はい、まあこの見た目からしても明らかにガチゲーっていうわけではないって分かってると思うんですけど、まあやっぱりえぐめのね、そういう直接攻撃されるとどうしても怒ってしまう人いるんですが、ちょっとここはワイワイできるゲーム込めてあげる、
なんだよとかって言うぐらいにね、
そうそうそうそう、これをね、これをもう全く喋らずにですよ、そして右手にはタバコを加えてですよそして左手にはそれなりのお金を持ってですよ、無言でカチカチやってごらん よく麻雀層とかね、ああ、雀層であるじゃないですか。うん、うわ、怖いみたいになるじゃないですか。
怖いですね。
本人たちめっちゃ楽しんでるんですけど、ああいうことをやるべきゲームではないかなと個人的には思ってるので、はい、まあ遊びのポイントとしては、はい、おおらかに気持ちを保つと。
うん、
っていうところです。
見た目もポップですからね。
そう。
ちょっとこうポップに楽しんでもらって。
そういう気持ち大事です。うん、はい。まああんまりピリピリすると女子も引いちゃいますからね。
そうですね。
はい。ね、で、カオリンさん気をつけてくださいね。
うん、
はい。でですが、まあ、ここでいつものあります、ホラボド。ね。
あ、出た。
出ましたね。はい、あえてホラボドとして、まあ、ネガティブなことを言って、よりこのゲームがどう面白いのかっていうね、掘り起こそうっていう部分のこのネガティブな点を発表するっていうね、
うん、
そういったフェーズですが、
はい、来ました。
はい、では当ててください。このゲームのあえてあげるネガティブな点はどこでしょう？シンキングタイム、スタート！
はいはいはいはい。
はい、かおりんさん。
転がる。
転がる。転がる、サイコロって。転がる。玉が転がる。
玉が転がる。
ドクターエレカの時にあ
った。そう、玉なくないって思ったんですよ。さっきも私落としたんですよ。
うん、
意外と手からこぼれて、これ、今、こう、低いこうテーブルの上でやってますけど、
はい、
これ、ちょっと高い椅子とかのあるテーブルでやって、一個落とすと、これ、ビー玉だから、すごい、これも転がりいいじゃないですか。
は
い、あーって。
まあまあ、それはあるけど、もう気をつけてとしか言いようがない。ドクターエウレカは正直落とすっていうところもゲーム性に入ってるんで、ね、あれペナルティありますから。でもこのゲームによっては気をつけてほしい。推奨してない、その落とすことを。
あ、推奨してない。
推奨してない。
そっかそっか。
そういった意味でまあまあまあそこまでじゃないかな。
なんだろう、
なんだろう。
マイナス。
あ、はい。
あ、連続出番のカオリンさん。
フラスコ、この瓶が、意外にちょっと同じに見える。
それはゲーム上手だ。あー、まあ確かに、ね。
ちょっと、点数によって、揃えるの違うけど、瓶一緒みたいなのあるじゃないですか。
まあちょっと外枠が白枠じゃなくて、色で分かれててもよかったんではないか説は、
ちょっと。
まあ確かにありますよね。まあまあそうですね。あ、それ意外な盲点でしたね。
そうですか。私ちょっと実はさっき、あ、これ違うんだって思
った。いや、ポーションは、その、さっきも言いましたけど、頭見て。
ついね、こう大きいとこ見ちゃうんですよ。
まあ確かに。
ちょっとそれが。
ちょっと気になりはしますけど、ね、でもそこじゃないんですよ。そこじゃないです。まあもう、私なりなんで、もう言っちゃいますけど、
はい、
この、コンポーネント、最初組み立てるのが、大変。
やっぱ組み立てるんですね、最初は自分で。
そうです。あくまでゲーム買った時はね、もちろんこれくり抜いて、で、もう組み立て、まあ、組み立てるためのですね、設計図ですか、まあ、工作してくださいっていうのも、まあ、説明書に載ってるんですけど、結構この組み立てるのに時間かかる。プラス、このポーションのタイル、これ穴開いてますけど、これもちろん最初穴開いてないんですよ。届いた時穴開いてないんですよ。この何十枚もある、このポーション。
本当ですか？それはすごいですね。
この穴をですね、パコパコパコパコ穴開けていかなきゃいけないんですけど、これが意外と時間かかりますんで、まあ、結局40分ぐらいかな。まあね、排出機の組み立てプラスで考えて40分ぐらいはかかるんで、例えばこれ買って、そのままシュリンクかかったまま、ちょっとゲーム会持ってこうつって持って行って開けると偉い目に遭います。
工作の時間になります、
ね。そう、みんなで手伝ってっつって、偉い目に遭いますんで、まあちょっとね、そう、買った場合はもうすぐさま、
うん、
ってな感じで、まあね、遊びながらいろいろとプレゼンしてきましたけど、うん、
はい。
ね、楽しかったですね。
うん、楽しかったですね。
これやっぱ当たりですね。
うん。
個人的にもこ
の見た目もやっぱいいね。
相当当たりだと思います。
うん。うんうん、
ね。あ、じゃあ点数ですよ、はるちゃん、点数。点数つけなきゃ。
そうですね。基準は、はるちゃんが。
お、100点の指標は、ちょっと考えてきてくださいました？
え？いや、そこはもうはるちゃんが。
いや、そ
う。
あ、ちょっとかおりさん。自分が考えてないからって。
いやいや、
そんな。先手で振りましょう。
そんな、久しぶりのかおりさん。
いやいや、もう、
あ、そうですね、かおりさん、やりましょう。
また？
はい。
またか、またか、え、まあ今。まあ今梅雨ですよ。
まあね、梅雨の時期
にしましたよ、
ね、うんうん、
関東の方もね、
はいはいはい、
梅雨にしたので、
はい、
100点、私の中の100点はですね、
うん、
カエル。
出た
ー。いやでも実は
カエル好きの女いるんだよ。
私めっちゃカエル好きなんですよ。
だってあれでしょ、カオリンさんのすでに死んでるツイッターのアカウントもあのカエルでしたよね、サムネイル。
そうそうそう、
あれのせいで見たくないんですよ。
え、カエル嫌い？
カエルはもう大嫌いですね。
本当ですか？え、ハルちゃんどうですか？
え、
普通
普通って何普通って何
いやいやね、カエル本当可愛いんですよ。
はあ、
うわ、
はあはあ、いいですよ、いいですよ。
いいですか、
はいは
い、あの特に私はアマガエルが好きです。
おー、アマガエル。
ちっちゃいのが好きなんで。
いろんなカエルいますよね。
いろんな、あの、いろんなの含めちゃダメです。あの、ちょっとあれも入ってくるんで。
ほら、よく女子が可愛いっていうのは、ほら、アマゾンで見る赤いやつとかね。
あー、
ちっちゃくて赤いやつとか、言うじゃ
ないですか。赤目ガエルとか今、猫赤目ガエル、
ね。そうそうそうそう。でも、あ、子守ガエルとか、もう気持ち悪い。背中に自分の赤ちゃん入れて、ね、孵化したら背中から飛び出すんですよ。背中にいっぱい入ってるの。気持ち悪いですよ。しかも巨大ですからね。カエルとは思えない
ですよ。そんな嫌いなんですか？
キャッチャーミットぐらいありますから
。嫌いなのに詳しい。
はい、うわ、どうですか？じゃあ、そのカエル100点として何点ですか？
カエルを100点としたらこれが、
うん、
100かな。
あら、ほぼ買える。
ほぼ買える、
ほぼ
買える。
あら、
いや正直見た目のポップさ、カエルもポップですよ。あれ、おや、落ち着こ、
いや落ち着いてます。
落ち着ける。
なんだったらもう沈黙です。
ちょっと待ってくださいよ。
もう収録止める。
そんなに、
うわ、
いないかな、やっぱアウェーなのかな。
いやいや、でも多いと思います、多いと思います。カエル好きな女子多い。でも
これカエルっぽいですね。
これって何？
これ
って何？
これあとね、この何だっけこれ。
もうこれこれ言わないで、あなたたち何回目なの？多彩換気薬ね。
あ、そうそう、ピンク色の、
はい、
の上に蓋の代わりに、ね、カエルみたいに入ってるんですよ。
はいはい、
めっちゃ可愛い。
あ、そうですか。へえ。
うわ、うわ。
はい、ほぼ100点。温度差。はい、じゃあ、はい、はるちゃん、はるちゃんどうぞ。
300点ぐらいです、
ね。あー、やっぱいきますよね。
カエル3匹ってことですよね。
カエル3匹。気持ち悪い。
今ちょっと増えてますね。
トリオですね。
トリオ。
カエルトリオですね。
おっと、ここで？
いやー、私ですよね。もう私もう、こう、お気づきの通り、カエル大嫌いなんですよ。私、実家がね、まあ、徳島ですけど、あの、横、隣が田んぼで、すっごい広い田んぼなんで、カエルめちゃくちゃいて、私のその玄関って、あの、車止める用のあの、あるじゃないですか、シャッターみたいな、こうガラガラガラガラガラガラって開ける。あれがま、車2台入るんで、こう、すごい長い、ガラガラガラガラガラって引くやつを開けて、で、玄関のドアがあるんですよ。で、もう、カエルが多すぎて、その、ガラガラの、この、一つずつの、この蛇腹の上に、カエルが一匹ずつ乗ってて、中学校から帰ってきて、ガラガラって開けようとしたら、その一匹ずつが、ぺぺぺぺぺぺぺって飛んで、襲いかかってくるんですよ。これ、毎日。毎日ですよ。それをかわしながら、
かわしながら、
かわしながら、
かわしながら行くんですか。
なのにカエル嫌いですから、もう地獄ですよ、それは。恨みしかないです。
すごい
です
、
ね。田舎だから、あれなんですよ。車に轢かれた超巨大なカエルとかが、平気で路上にいっぱいいるんですよ。もう巨大、めちゃくちゃ巨大ですよ。
そんな
今の若い子なんか多分もう知り得ないぐらいの巨大なカエル。でっかいのべちょーいかれて、
それちょっとトラウマになりますね。
まあ、トラウマってほどじゃなくてもやっぱ好きにはなれないですよね。で、私もやっぱ仕事柄イラスト描くのにカエル系のキャラクターとか描くこともね、以前には幾度もあったんですよね。まあ、そう、懐かしいな。で、その時なんかはもう画像検索でカエルを調べなきゃいけないでしょ。
もうバーって出てくる。
で、しかも私凝り性なんで生体も調べるわけですよ、内部がどうなってるのかとか、このカエルは内部にこうなんだ、作りが違うなとか、下はこうなんだみたいなの、そうなったらもう本当ね、もう本当ゲロ吐きながらやってましたから。鬱でしたね。
好きにならなかったんですか？だんだんこう免疫ついてきて、おや、意外と可愛いぞみたいに。
ならない。
ならなかったんですか？
ジメジメしてるしね、なんかちょっと可愛い目線でこっち見てくるでしょ。
手の上、あのね、上からね、
でなんかビョンが跳ねてくるでしょ。もううわーですよ、もう壁にベーンですよ、ビチュワーですよ、
ビチュワー、
ビチュワーですよ。好きな人は、好きな人には申し訳ないけど、もうカエルはダメ。
そんなダメですか？
ダメです。ただただあえて一つ好きなカエルあります。
お、
クロノトリガーのカエル。ね、これはるちゃんわかんないと思いますけど、クロノトリガーという名作ね、坂口博信で鳥山明、
はい、
堀井裕二、この3人が作ったの伝説のスーパーファミコン用ソフトクロノトリガー、これまた1万1000円以上して大変だったんですけど、今で考えられないぐらい高価な、ね、
そうね、
スーパーファミコンのソフトですけど、それの中に出てくるカエルっていうね、キャラクター、うん、もちろんね、カオリさんやってますよね、クロノトリガー。
やりました、
うん、もうあいつに関してはもう好きですよ。もともと美形なんですけど、魔王の魔力によって、あのカエルに変えられ られちゃうんですよ。だから必殺技も下ビューン伸ばして敵をビューンって自分の手元に持ってきて剣でビーって切ったりとか、もうむちゃくちゃなんですよ。カエルになったことを順応しすぎだろみたいな感じなんですけど。
確かにね。
カエルは好き。カエルは好きだから、うん、まあちょっとそれで考えましょう。その時はあのカエル100点としたら、うん、まあこう、そうですね。この、まあそうですね。やっぱそうなってくると、このゲーム、うん、まあ点数もだいぶ低くなって、まあ2500点ですよね。
ちょっと待ってください。
はい。
だいぶ低くなってって言いました。
低くなりました。
あの、ちなみに普通の私の言った普通の。
アマガエル？
うん。
アマガエルだったらもう 1K 超えてます。不可思議、不可思議言ってます。
過去最高です。モーリーさんの過去最高
って。1K 超えるよ。まあ、1K 引きカエルがいるって考えたらもう超嫌だ。
ちょっと、この部屋に入りきらない
よ。いや、入りきらない。
剣なんてちょっと私たちも埋まりますね。
そんな気持ち悪い。もうそういう、もうそれぐらいです。
あ、そう。
でも本当にこのゲーム面白い。
うん、そう、うん、面白いです。
あれなんですよ、まあ、マジで言うと、これ、運ゲーって言ってる人いい。ね、ツイッターでね、ちょっといらっしゃった人、運ゲーじゃねえかって。何が落ちてくるか分かんないんだから、うん、それによってレースはできなかったりするのが運ゲーじゃないかって言うんですけど、うん、これは運ゲーではなくて、うん、運を自らの知恵で崩していくゲームなんですよ。もうそういった意味でももう新しい感覚としてもうたくさんの人に遊んでもらいたい、
うん、
もうカエルなんかと比べてる場合じゃねえ。
まあ、でも確かにこれなんか最初だともうこれ取ってもうこれ取れないじゃんってなって、で人は取れて自分が取れないってなると運ゲーじゃんってなりそうな感じはあるんですけど、さっきもみさんが言った通りこうポーションが溜まってきて、こうポーションを使いまくることによってこう運を全然変えていけますもんね。
そう、
これやったらこれやって連鎖して連鎖して連鎖してみたいな、
ここのカタルシスもたまらないんですよ。もうこれはだからもうこれはもう、あ、もう総合点いきましょう。
うん、
うん、もうね、いいですよね。300点で。セッチュアンで。
一軒。
一軒ゲームはもう。
不可思議からの。
これまで紹介してきたゲームの最高点には、まあまあそこまでではない。
ないけど。
そこまでではないけど、やっぱりもう全てのゲーマーに遊んでほしいので、そこが300点。
カエル一匹と比べて、
300点。そうですね。
カエル一匹
と比べて。カエル一回潰していただいて。
やめてやめて。
そうですか。で、カオリさんの代わりに潰れてね。
そうですね。はい、カエルのためなら。ビチュワ
ービチュワ
ービチュワー
いいじゃないですか、ほっぺも治るから。
ほっぺ治る
治る治る。
もう他の歯も抜けるかもしれない。
そう。ほっぱいも絞りますから。大丈夫です。
ビチュワ
ーというわけで、はい、300点でございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけでここからね、
はい、
ボードゲームの紹介終わりましたが、久しぶりの、ね、ここからもうコーナー変わってますよ、はるちゃん、
はい、
変わってます。ここから、はい、おすすめの映画を紹介しようコーナー。はい、これはですね、以前のね、まあ、100回を超えてですが、
はい、
まあ、後半としてまた1時間ぐらい紹介するんではなく、
はい、
まあ、ちょっと10分程度で、ね、簡単にこのネタバレね、まあ、ちょっとするかもしれないですけど、オチとか根幹の部分には触れずにおすすめの映画を10分で紹介しましょうというね、コンパクトなコーナーになりました。
はい、
というわけで今回の紹介するタイトルはカオリンさん何ですか？
ビジット。
ビジット、ビジット。出ました。ビジットでございます。
出ました。
はい、カオリンさん見ました？
見ました。
お、あ、はるちゃんは？
予告しか見てない。
予告しか見てない。あれ、これでも逆に嬉しいですね。
いいですね。
今からこのはるちゃんをね、ここから口説き落とせばですよ。ビジットを持ってして口説き落とせば、ね、見てもらえるわけですから。
そうですよ。
一緒に見てもらえるわけですから。ちょっとここは頑張りましょう。というわけで、はい、あ、もうちょっと資料も何も用意してないですね、カオリンさん。
何も用意してない
です。あ、じゃあ私が、はい。今回私がこれね、紹介したいってね、前のキングスマンに関しては、まぁちょっとカオリンさんが。
そうですね、押させていただいて。
今回私ですから、ビジット。これはですね、監督はなんと、ミッドナイト・シャマラン監督でございます。ミッドナイト・シャマラン監督といえば、シックスセンスとか、アンブレイカブルとか、ハプニングとか、エアベンダーとか、アフターアース。もうこのね、もう最後の2つ。
ちょっとこうカットしましょうかぐらい。
エアベンダーとアフターですね。まあそういった最近ですね、ちょっとホラーから足を洗いかけたかのようだったシャマラン監督、シックスセンスなんか特に有名ですよね。絶対オチを言っちゃいけないという、はい、有名な映画ですけど、あのシャマラン監督が原点回帰をしようということで制作された久方ぶりのホラー色漂う B 級映画です。制作にはですね、なんとパージとかパラノーマルアクティビティでもおなじみのジェイソン・ブラムも実は絡んでるんですね。 うん、でどういった映画かというと、うんうん、あのファウンドフッテージね、わかりますよね。ファウンドフッテージタイプのスリラー映画ですね。わ、うん、かります、ファウンドフッテージ。
なんか、なんか分からん、単語がもう
単語がもうもうどこ
もうダメ
話か。
ああ、もうダメですか早いですね。まあファウンドフッテージっていうのは、うん、まあモキュメンタリーですね。モキュメンタリーっていうのはまあドキュメンタリー風を模した映像作品なんですよ。
うん、
まあよくあるじゃないですか、うん、今実はこちら来ております、なんとかという会場で実は事件が起きましたみたいな、うんうん、実はもうそんなの脚本も立ってるし、映画としてもちろん台本があるんだけど、あくまでドキュメンタリー風にしているというのが、まあ、モキュメンタリーと呼ばれるものなんですけど、でファウンドフッテージっていうのはそれの一種で、撮影者の意図とせずに公開されてしまった映像という設定のフィクション作品ですね。
へー、
まあ、こちらの映画はですね、男の子と女の子、これ兄弟出てくるんですけど、この兄弟が回していたビデオカメラっていうのが、もう映像として全編通してね行われる。まあこれはよくあるタイプですよね。
そうですね、う
ん、まあ、有名なところで言うと、カオリさん何でしたっけね、まあ、
有名なところで行くと、うん、やっぱブレアウィッチとか。そうです
ね、まあブレアウィッチなんか火付け役ですよね、うん、まあいった
前はあれがスタートでしたからね、
うん、もう POV ですね、ポイントオブビュー、うん、まあ一人称視点ですね、うん、はい、で進むものですけど、まあ、ちょっとあらすじをね言わせていただくと、うん、まあ母と3人で暮らしている、まあベッカーとタイラーというね、うん、2人の兄弟がいるんですけど、うん、まあ父はもう離婚していないんですけどね、うん、まあ母は19歳の時に田舎の実家ね、家を飛び出して、ね、もうそれ以来15年ほど、その母の両親、おじいちゃんとおばあちゃんとはずっともう音信不通で別居状態なんですよ、
うん
うん。ところがですね、インターネットで連絡先を知った、その田舎のね、おじいちゃんおばあちゃんから、孫たちに会わせてくれと、
うん、
ね、まさか二人も孫いるのかと、ぜひ会いたいという連絡が入って、うん、さらにベッカとタイラーもですね、実は理由あって、ちょっと希望するんですね、会いたいと。ね、お母さん会わせて、おじいちゃんとおばあちゃんに私たちも会いたい、ということで、その二人だけで、うん、まあ、休暇をその祖父母の、まあ、かなり田舎のところですけど、
うん、
その田舎の家で過ごすことになりますよと。これがね、物語の発端ですよね。
うん、
で、まあ、優しくて穏やかなんですよ、そのおじいちゃんとおばあちゃんがですね、もうすごく優しい、もう顔もほがらかでですね、
うん、
いい感じの、特におばあちゃんの方は優しいんですけど、うん、で、まあ、すごい歓迎してくれるんですよ、料理もくれるし、うん、もういろいろと遊んでくれて、
うん、
で、まあ、ね、楽しく過ごすんですが、ちょっと3つの奇妙な約束っていうのを伝えられるんですね、
うん、
おじいちゃんおばあちゃんから。っていうのが、まず1つが、楽しい時間を必ず過ごせよ。
うん、
そしてもう1つは、好きなものは遠慮なく食べろよ。
うん、
そして最後は夜9時半以降は部屋からは出るなよという内容なんですよ、
うん
うん、しかしですね、まあ、もちろん分かっておじいちゃんおばあちゃんってなるんですけど、
うんうん、
まあ、夜に変な気配っていうものを察知してしまって、
うん、
その兄弟はついついドアをって開けちゃうと、目の前にはですね、あるおぞましい光景があったわけですね、
うん、
というのが、
うん、
はい、まあ、あらすじですね、
うん、
うん、まあ、ここからどうなっていくのか、
うんうんうん、
ね、もう見たくなったでしょ、
うん、これでもホラーですか、うん、私あの、
まあ、スリラーですね、
ホラーはちょっと苦手なんです、
う
ん、
あー、そっか、ちょっと苦手めですけど、これですね、ぶっちゃけそんな怖くないです、
うん、
うん、むしろね、あの、私爆笑の渦でした、
爆笑ですね、爆笑
ですよね、かおりさんね、
笑っちゃう、なんか笑っちゃうんですよこれ
でもジャンルとしては一応ホラーなんで、
ホラーですね、
あのレンタルショップとか行くと、うん、ホラーコーナーとかにありますけど、この映画ですね、もうとにかくやりたい放題なんですよ、もう、
うん、
もう全編通してやりたい放題で、シナリオも空間演出もその演者の危機迫る演技も、うん、とにかくもうシャマラン監督のもうやりたいその願望がもう、形にもうなってですね、はっちゃけて撮ってるなってもうすぐ分かりますもん、シャマラン楽しんでんな今回って思いますよね、
思いますね、
どんだけアベンダーが嫌だったのかっていう、
今までのもうあの多分ウィル・スミスへの
うん、
ストレスもあったと思う。
絶対ある。言った通りきっとやってくれない
から、うん。やってくれなかった。うん、親子映画になっちゃったからね。
まあ、そんなしがらみに苦しむことなく、
うん、
ね、無邪気に楽しむシャマランがふんだんに詰まっている。もうそれを楽しめるだけでもこの映画はもう価値ありますよ。うん、で、シャマラン。
マニアック。
シャマランの監督作品って、実はとあるジンクスがあるんですよ。
うん、
制作費と評価が反比例っていうのがね、海外ではあって評価があって、
うん、
金かければ金かけるほどシャマランの作品って評価 評価下がっていくんですよ。ってことはこの映画もう見た方はお気づきだと思いますけど、とにかく低予算です、
うん、
ということは圧倒的に傑作です。もうすげえ傑作
ですよね。あのお金かかってないってすごいわかりますよ、うん、なんでだってもう撮ってる2人も子供なんですよ、
うん、
子供が撮ってるから大人もすごい、まあ、登場人物がすごい少ないっていうのもあるし、
うん、
田舎らしい、
うん、
役者もそのすごい有名な方とかではないんですよ、
うん、
ただもう演技力は抜群ですけどね、
で場所とかもねすごいこう、うん、こうセットとか組んでるわけじゃない、
はいはいはいはい、
普通の家みたいな、
そうですね、
うん、ちなみに後味はどうなんですか。
後味も、もう、スカッて終わります。
あ、スカッ、ホラーなのに。
もちろん言えないです。ネタバレできないですけど、スカッといきます。まあちょっとその、なぜスカッとなるかというと、もうちょっとね、深く掘り下げていくと、うん、そもそもさっきあらすじ説明した3つの約束あったじゃないですか。
うんうん、
ね、なんとかもういっぱい、お腹いっぱい食べるとかいろいろあったじゃないですか。うん、あと、なんだっけ、12時以降は水をかけないとかな。
え、
それ違いますね。それグレムリン
です、ね。懐かしいですね。
はい、うん、まあそのグレムリンのような約束3つ言いましたけど、ぶっちゃけ、うん、もうこれもうぶっちゃけ言いますけど、うん、劇中では存在しません、そんな約束。
え、
もうびっくりしますよ。パッケージにも書いてあるし、うん、公式サイトにもデカデカとさっきの約束は書いてあるんですけど、
うん、
あれ嘘です。
え、
おそらくですけど、日本の配給会社が、うんうん、まあ、仕組んだ客引きのための売り文句なんですよ。まあよくあるんですよ、特にホラーみたいな、あの見る人が限られるものに関しては過剰にねプロモーションかけちゃったりするんですけど、ひどいもんですよ、もうね。しかもですよ、プロモーションで言ったらですよ、カオリンさん知らないかもしれないですけど、あれですよ、ビジットおばあちゃん、
ビジットおばあちゃん、
うん、ビジットおばあちゃんっていうのがあって、何かっつったら、あの試写会あるじゃないですか、
うん、
でビジットの試写会には ビジットおばあちゃんというものが劇中じゃないんですよ、
うん、
この胸の、この胸のど真ん中に、ビジットおばあちゃんって日本語で書いたワッペンをつけたババアが、試写会の途中で突然お客さんをびっくりさせるっていう、で、ま、なんかマスクかぶってるんですよ、おばあちゃんの。で、しかもそのおばあちゃんが劇中のおばあちゃんと同じかつったら全然違うおばあちゃんなんですよ、魔女みたいな。そのビジットおばあちゃん、関係ないマスクのおばあちゃんがもう襲う。もうね、でもうとにかく意味不明。もう何してんのって。
うん。
うん、まあ、そういう、それぐらい必死だったんです、まあ、配給会社はね、
うん、ちょっとでもそういう映画ではないんですよ、
実はね、そうぶっちゃけね、
うん、
そんななんかおばあちゃんがバーッと出てくる、そういうんじゃないんです
よ、じゃないんですよ、
なのにそういうことしちゃう、う
ん、まあ、多分その約束事っていうのも、
うん、
薄ぼんやりとしか言わないんですよ、まあ、こうしらよぐらいな、
うん、あ、そうそう、話題なので、一応実際にその劇中である、まあ、約束ってほどじゃないんですけど、うん、出てくるコメントはその地下室には入っちゃいけないよとか、うん、21時半以降は部屋から出てはいけないって、まあ、さっき言った1個合ってるんですけど、うん、そしてもう一個あるのが、あまりおじいちゃんおばあちゃんのことは気にしちゃいけないよっていうのがあります。
好きにしてねっていうことなんですよ。
でもこれをね、プロモーションで掲げても、おそらくそらね、あまりおじいちゃんおばあちゃんのこと気にしちゃいけない、え、いいかって言われても、みたいな、まあ、逆に気になりますけど、私だったらけど、そういった感じなんで、まあ実はふんわりとしか出てこないっていうのはね、そうですよね、でですね、そのおじいちゃんおばあちゃんの、
うん、
まあ、異様な行動、
うん
うん、ここがね結構ポイントになってきて、
うん
うん、そうですね、ちょっとあの若干ネタバレ含みますけど、
うん、
あの鬼ごっこをねするんですよ、ね、もちろん田舎ですから暇ですよ、それはもう兄弟ね、まだまだ言っても、まああれは14歳と10歳ぐらいですかね、ね、そのお姉ちゃんとね弟で、まあ、遊ぶことないですけど、ゲームもないですから、もうね鬼ごっこするんですよ、家の中で地下とか入ったりとかして、で鬼ごっこしてたらですね、どこだみたいな、まあ、かくれんぼみたいな感じでやってたら、なんか後ろからなんか得体の知れない四足歩行のなんか生物が、まあ、そのビデオカメラ自分で撮りながらやってますから、ホサホサホサホサって来るんですよ、ね、で、うん、うわーっつってお姉ちゃんびっくりしてキャーっつって急いで出て、バーってそれ見たら、何かと思っておばあちゃんですよ。おばあちゃんがハハハ驚いたねみたいな、
ふーとか言って出てくる、
そうで、ふーっつって、でえーってちょっと引くじゃないですか、やりすぎじゃんと、だってあなた参加してなかったのに突然参加した挙句にいきなり後ろから四足歩行でわーって来たら驚くでしょ、しかもおばあちゃん頑張りすぎて、あのスカート破れて、あの後ろ向いたらお尻ベローンで出るんですよ、
肌尻が、
そう肌尻ベローンで出た状態で、 あこの後晩ご飯よみたいな感じでて普通に家の中入ってったりするんですよ、うん、で異様でしょ。でも本当に摩訶不思議、
うん、はみたいな。
ちょっとやりすぎなだけで別に確かに許容範囲っちゃ許容範囲、うん、ありますよね。なんかおばあちゃんじゃ遊びに行ったらね、うん、もみよあんたちょっと目やについてるわよっつってね、うん、ティッシュをベロン舐めてねベチョってこう目やに取ってくれるみたいな、うん、でもこれはきっとおばあちゃんなりの優しさみたいなあるじゃないですか。あれのちょっとさらにレベル上がった番ぐらいでしかないんで、うん、まあちょっと不思議なぐらいかなおじいちゃんおばあちゃんって思ってるんですけど、うん、そこからなんか井戸でこうずっと二人が井戸の底をずっと見てたりとかね、うん、おじいちゃんおばあちゃん見てたりとか、あとおじいちゃんに話しかけたらなんか銃口を口に加えたままなんか作業してたりとか、
うん、
えってなるんですよ、うん、しかもちょっと何してるのって言ったらまあまあまあ気にしないでって言うんですよ。もうそういうのがオンパレード、
うん、おじいちゃんおばあちゃん
で気になるでしょ、うん、これがどんなオチになるんだこの映画ってすごい不思議になるでしょ、うん、演出たくさん、そしてね上手なのがですね、
うん、
影の使い方なんですよ、うん、おじいちゃんにしろおばあちゃんにしろ何か怪しいことをするときは、
うん、
顔に影が入るようにですねライティングも非常にこだわってるんですよね。カメラワークも含めてそう、
うん、
本当にこだわってて、でそれでいてね、うん、まあそこまでこう、うん、ホラーでいやもうこんな二度と見たくないっていうところまで踏み込んでない。
そうですね。
果たしてどうなるのか。
うん、
で個人的に最も私がプッシュしたい、う
ん、はい、
もう名シーン中の名シーン。多分カオリンさんね気づいてるでしょ、あのシーンですよ。ヤッツィを遊ぶシーン。
ヤッツィ？
ヤッツィっていうなぜかこの映画
やっぱりそこだったんです、
ね、あれなんですよ。ボードゲームがなんかほのかにフューチャーされててボードゲームを遊ぶシーンが微妙に長いんですよ。
へ
で、ヤッツィっていう、もう結構昔からある結構名作なゲームがあって、あのテンデイズラジオでいうところのテイネさんなんかもヤッチすごい好きだったりとかするぐらい、いろんな愛好家がいらっしゃるようなゲームなんですね。
うん、
結構簡単なゲームなんですけど、それを一緒に遊ぶシーンがもう本当に見逃せないです。ヤッチーってね、おばあちゃんが叫ぶんですよ。カメラに向かってヤッチー。ってもうそれももうね唐突すぎるし
すごいですよね。
ゾッとするシーンなんですけどもうなんでって、
でもカメラってハンドカメラなんですよ、あの、
はいはいはい、
なのにそのカメラ目線で置いてあるだけなんですけど、うん、やっちーって言って
ますよね、カメラ向かって
あれすごいシュールですよ
ね。もう爆笑しちゃって、ね、ここまで言っちゃったらちょっとファンにね言い過ぎだって思われるかもしれないですけど、ここはねボードゲームファンには知っておいてほしい、そんなシーンがあるから、やっち遊んでるシーンがあるなら見なきゃと思ってほしいですね。うん、でもその演技も抜群ですけど、よく言われるシャマランなりのどんでん返し、もうどんでん返しあってこそっていうのはよくあるんですよね、うん、
ありますね。
シックスセンスもそうだし、ビレッジにしてもそうですよ、
サイとかもそうですよね。
そう、でも逆に言うとどんでん返しの映画ってそれがこけちゃうともう映画の評価自体がぐんと下がっちゃうんですよ。でそれが実際これまでのシャマランでしょっちゅう言われてたこと、オチなんじゃあれしょうもないとかトリッキーすぎるとかよく言われてたんですけど、この実はもう言っちゃいますけど、この映画、どんでん返しありません。
ないんです。
はい、ありません。衝撃のね、その最後とかは期待しちゃダメ、うん
うん、
この映画で期待してほしいのは、うん、そのリアリティなんですよ。実際のその演技力から来るリアリティ、
うん、
そのハッとする恐怖っていうのが豊富、まあ言ってしまえば鳥肌に近いですよね。家帰ってね、あの自分のね付き合ってる女がね後ろ向きでね台所にずっと立ってて話しかけてもこっちを向いてくれなかったらめっちゃ怖いでしょ、
うん、
そういうのと一緒です、
うん、
え何何ちょっと怖いな、怖い怖い怖いみたいなぐらいのこのリアリティのある生活に潜んでいる恐怖みたいなところを実にねうまく表現してるんで、それを見てほしい。で私的にはぶっちゃけそっちの方が怖いんですよね。やっぱゾンビとかお化けよりもよっぽど怖いんで、やっぱ不気味であるというところをまあ体験してほしいかなと思いますよね。なのにね、かおりちゃんね、たびたびね、
たびたび
爆笑するし
本当に爆笑するんですか。
なんかね、シュールってこういうことなんだなっていうのがよくわかるんですよ。こうハンディカムで、で、うん、女の子たちこっちのサイドはごくごく真面目だから子供たちは、
はい、
で怖がってるし、なんだけどそれが逆に面白 人ですよ。
まあでも真面目かって言ったら一部違うのが、弟の方がですねヒップホップがすごい好きな子なんですよ、でラップがすごいとあの得意で、あのじゃあ今この状況をラップにしてみてって振られたらもう大喜利ですよ。もう速攻その瞬間にラップにできるんですよ。おばあちゃんの家に来たよ、クッキーが美味しくてみたいなのを目の前で踊りながらねやってくれるんですよ。でおばあちゃんわー素敵とか言ってくれるんですよ。もうすごい得意。しかも弟は将来それで飯食いたいから、一人の時間があったらもう一人でラップしたんですよ。これがもうとにかく大好き私。もうね、まあ、ピンチになるんですよ、まあ、正直中盤あたりからやばいってなってくるんですよ。ピンチだってこの兄弟になるんですけど、もう弟の方が大丈夫だよ、俺たちピンチだけど切り抜ける、切り抜けた後の平和みたいなのをひたすらお姉ちゃんにラップでやって、お姉ちゃんがうんうんみたいな、よかったよかったみたいな、心落ち着くみたいな、どんなピンチでもラップで切り抜けるその弟のねはしゃぎっぷり、このねコントラストです。ゾッとするシーンとこの抜けたシーン、これが違和感あるようで実はなく、ね、随所でうまく織り込まれてて、これがまあいわゆるジェットコースター的にこうね緩急ですよね。
BGM がないんですよ、手で撮ってるから、
そう
存在しないじゃないですか、普段の生活の中で、彼のラップが
唯一の BGM
ですから。
でまあこれね、評価サイト見るとね、たまにねふざけてるのかって書かれてるんですけど、ふざけてるわけじゃないんですよ、これ絶対わざとなんですよ、シャマラン監督、絶対わざと作ってるんですよ、こういう演出で、幸せと恐怖が紙一重であるっていうのを、うまく表現しようとしてるんだろうなと思ったら憎いですよね。
憎いですね。でも意外と、ホラーを見た人、見て、今までホラー映画を見てきた人と、またシャマラ映画を見てきた人と、一切そういうのを見てこなかった人で、多分また評価が違うし、見方が違うんですよ。
でもどちらにも言いたい。
どちらも、絶対に面白い。
面白い。聞けた時、ほんと、結末に期待して見るっていう映画じゃないってことだけは、絶対に、覚えてほしい。
はい。
まあ、要約すると、まあ、いわゆるあれです。日常鳥肌傑作映画なんで、とにかく笑って、驚いて、スッキリするよっていう作品ですから、で、はるちゃんも安心できるように、グロもない、ね。で、ホラーがダメな人でも見れる。っていうふうに、ちょっとね、ちょっと汚いシーンはあります。まあ、おじいちゃんおばあちゃんなんでね、まあ、ちょっと、そういうね、汚らしい、まあ、仕方ないですよ、生活する上で。そういうシーンもちょっとありますけど、まあ、そこはちょっとね、ぐっとね、目をつぶるか、早送りしていただいて。
そうですね。
なんで、
ちょっと側面として、あと、ジブナイルっていう部分もあるんですよ。ジブナイル。少年期なんですね。子供たちの目から見てる物語。人夏の思い出みたいな。あるじゃないですか。こんなことが夏休みにあって、みたいな話なんですよ、これ。
そう
めっちゃちっちゃいの。
日本で言えば、港のね、おじいちゃん、おばあちゃんちどこ行って、そこの友達と遊びながらセミを取るみたいな。
一週間の絵日記だと
思えば。
思えば。
まあ、それぐらいスッキリしますよね、最後ね。
人間ともいろんな人に私はこれ見てほしいなって思います。いろんな人の感想を聞いて。
特にボードゲーム好きな人は見てほしい。
あのシーンね。
おじいちゃんのボードゲーム好きっぷりたら一緒
ですか。遊ぼうとかじゃないですよ。ボードゲームをしようってはっきり言うんですもん。
そう。
ゲームしようとか、ぼんやりじゃなくて、ボードゲームしようって。
ボードゲームだって。
だって。
やっつよ、やるぞって。
はっきり明言するって珍しいですよね。
珍しい。ねえ、なんかスポンサーなのかなって思いますよね。
まさにですね、ホラーボードに、
そう、ホラーボードにうってつけの、はい、もうぜひぜひホラーが苦手な人も見ていただきたい、そして感想はぜひねツイッターなんかでね、送っていただけると嬉しいですけど、
はい、これ面白そうですよね、未公開シーン、
未公開シーンがね、そう、実はこのレンタルの方は入ってないかな、このセルブルーレイ &DVD の方だけかもしれないんですけど、未公開シーンがもうね秀逸。カオリンさん見てないでしょ。
特典あったかな、レンタルしたんですけれども、
あれなんですよ、未公開のラップシーンが
ちょっと書いたらまだ家にあるんでちょっと見てみますあるかな、
すごい
です、面白い、
弟の方がパンイチでラップしますからね、鏡に向かっていいですよ、まあ、そこも見どころということで、
見どころですよね、
はい、 でね、ヒント。ヒントじゃない、うん。ヒントって言うとあれですけど、ちょっと気にしてみてもらうと面白くなってくるよっていうのにちょっと一つだけ言わせてもらいたいのは、はい、なぜ21時半なのか、
うん。
ここ大事。21時でも、22時でもなく、なぜ21時半以降は部屋から出ちゃいけないという、このなんでそんな微妙な時間なのかっていうのを、ちょっと頭の隅に留めておきながら見ると、意外と新たな発見があるかもしれない。
うん、
っていうのにちょっとね、まだ見てない方ぜひ、見てください。
うん
はい、というわけで、ね
はい
まあ、今回私ばっかり喋っちゃってねまたカオリンさんファンのねシャーさんとかにまた言われますよこれ、うん、またモミさんばっかりみたいな、
ね、これね言い過ぎちゃいそうで怖いんですよ
そうね
キングス
マンの時も
そう言い過ぎちゃうから言わないっていうのがちょっとピシュッと
危ないですねでもまあまあ程よかったんじゃないですか今のね
説明
は
そうですね、
うんうん、まあまあ言い過ぎずかつ魅力を伝える
それがこれぐらいでね、うん、いいですよね
ぜひこれもはるちゃん貸してあげますんであ
ありがとうございます
ぜひ見ていただけたら
ぜひでも予告は面白そうでした
そうでしょ、うんうん、もう本当に安心して見ていいんで、
うん、
お願いします、
はい
はい、ではもうね終わりとなってきましたが告知になるんですけど、まあ、告知ちょっと1点だけ大事な告知がありまして、
はい、
6月19日ですね、
はい、
まあ、来週かな来週の日曜日なんですけれども、はい、名古屋ファミリーゲームフェスティバル2016、
はい、
というのが開催されますこれはもう第1回もう大事な第1回ですよ、うん、名古屋でもゲームマーケット的な大きいイベントをしようということで、
うんうん、
ボードゲームのね、まあ、フェス的なものですけど、うん、が開催されますよということで、はいはい、まあ、11時から18時まで、うん、名古屋国際会議場白鳥ホールで、開かれますただこれいつものね展開だったらもみさん行くんでしょってなると思いますよ、はいまあ、実際そういうのも言われましたけど、はいはいもみは参加しないことに決定しました。
あ、参加しないんですか。
残念。
残念ですね。
残念ですね。ちょっとね、まあ、正直自分とこのね、
ええ、
イベントと被っちゃったっていうのもありますし、あと、太陽おじさん、
はい、
うん、アナログゲームナイトで有名な太陽おじさんがインタビュー取るらしいんですね、
はい、
でそこに私が行ってまたインタビュー取っちゃうと正直ね前回以前にあったんですよあの長野県の方であった、いっちゃんさんと一緒に行った回なんですけど、はい、そこでまあバッティングというか、
うん、
ブッキングしちゃって、
はい、
アナログゲームナイトでもインタビュー取ってコラボドでもインタビュー取っちゃったっていうのがあったんですけど、うん、あんま良くないなと個人的に思ったんですよね、うん、しかもお膝元なんで太陽おじさんの、うん、なんで私はそのやっぱ邪魔したくないというか、うん、まあそんなん言ったらまあちょっと偉そうですけどねあんまりそのなんだろうわざわざ言ったけどそうなっちゃうっていうよりは、
うん
まあ、そこはもう太陽おじさんにぜひリスナーの方皆さん期待していただいて、
はい、
はい、そちらを聞いていただくと、うん、そこで様子を知るっていう風にね考えてもらえたらなと思います、うん、そしてね、はい、ぜひぜひその6月19日、
はい、
ねお近く名古屋のね近くの方はもうぜひ行ってみるとかなり大きい規模のね1000人を予定しているということなので、うんもうぜひ遊びに行ってもらえたらなと思います。
はい。
うん
はい、
はい。というわけで、
はい、
いつもの最後のやつ、ね、チパミさんがいないので、
はい。
うん
はい、じゃあ、はるちゃんが大きい声で、
うん。うん、
はい、言ってください。
はい。ホラボドはシーザーブログでやって
ます。シーザーブログだよ。
シーザーシーザー
ちょっと遠い遠い。
シーザーそれペディグリーチャムの一種類ですよね。ペディグリーチャムミキサーとかね。
シーザーいいやつ、
もう一回。いいやつ、ね、もう一回。ちゃんと言って。ねせっかくカンペ用意してるんだから、シーザーじゃない。
まさかの。
はい。なんでここまで来てるんですかはい、どうぞ。
はい。ホラボドはシーサーブログでやってます。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。Twitter アカウントは、@HORABODO。ご意見ご感想は、ハッシュタグ、ホラボドを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございます。はい、ねもうシーザーのくだりは絶対乗せてやろうと、ね。
絶対乗せないです
よ、ね。カットは無理です。カットは無理です。もう一回もカットしたことない
んで。あそこ乗せないとダメですよね。108回にいて、シーザーとね。
なかなかないですから。というわけで、まあ通常回、久しぶりのね、はい、まあちょっと以前の回だとね、まあランキングスペシャルとかやってたので、はい、久しぶりのまあ本当通常回中の通常回でしたけど、はい、かおりさんどうでした
いや楽しかったですね。
あ、本当ですか。
もう今続きやりたくてしょうがない
です、ね、あ、もうこの後やりましょう、
分かりました
。ぜひやりましょう、はい、でもね正直ね、かおりんさんもっとボードゲーム遊んでほしい。
そうなんですよね、遊ばないとなって思いますもん、
うん、
まあ、先ほどのあのノミネートされた、はい、あるじゃないですか、うん、あれも私結構やってない、
うん、そうでしょ、
さっき見ながら親って思いましたね、初めて見るその箱
やってるのコードゲームだけでしょ、
コードゲームだけです。
いや、もうそれ遊びましょう、うん、遊ばないとコラボードパーソナリティとして ね、なかなかです。
もしかするとあのアイドル発掘にも出られるかもしれない、
ね、そうですね、
ほとんど遊んでないみたいな、そうね、
まだまだ
チェックしないといけないんで、
めちゃくちゃ遊んでるけど30オーバーでチェックボックス
チェックボックス
ないですけどね、
そのチェックボックスめっちゃ嫌ですね。
30超えたアイドルってなかなか、まあ、あんまこういうこと言うとね、あの年ごまかしやってる人に怒られる、
永遠のっていう方々がいますからね。
そうそうそうそうそうね、頑張っていただきたい、はい、あとまあボードゲームアイドル今あの活躍されている、はい、まあ、伊達あずみさんだったり、はい、まあ、根島東子さんだったり、そこら辺もぜひ頑張ってほしいんでね、うん、私個人的には今のボードゲームアイドルの方々も応援してますんで、
うん、はい、
頑張って、
はい
はい、若い波に負けずにやっていただきたい、ね、一応伊達あずみさんは設定上26歳ですから
ね。言わない言わない
頑張っていただき、
頑張っていただき、
はい、というわけでいつものやつ言って終わりましょう。いいですね、はるちゃん、
はい、
はい、なんて言うんですか最後、
チャオチャオ、
あ、シーザーじゃないですよ。
シーザー
シーザーあ、じゃあ今回は最後やっちーって終わりまし
ょう。やっちー、やっちー、
いきますか、
ボードゲームですね、
いきますよ、
いきますか、
はい、せーの、
やっちー。